おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
人を励ます言葉、頑張れ、負けるな、大丈夫、いずれも人を励ます言葉ながら、実はこれコインの表裏と同じで、この三つとも相手の弱さを責める言葉に使えるという、うん、これ面白い、あのレポートがありましてね、この著者の方が書いてらっしゃるんだけど、
はい、
新井由紀さんが書いてらして、ちょっとうる覚えで申し訳ないけど、いじめっ子だった人に、なぜいじめたんですかっていう作文を書かせると、うん、大体この3つで文章を書くんだって。
頑張れ、負けるな、大丈夫、
僕があの人をいじめたのは、うん、もっと頑張ってほしかったから、人に負けない強い人になって僕に大丈夫っていう笑顔を見たかった。
うん、なんかちょっと言い訳みたいな感じがありますけどね。
新井由紀さん、この方が早めに話をまとめようとするから、そういうことになるんだっていう。
ほう。
で、東京の郊外で精神医療の先頭に立たれている吉田治美さんという精神科医の先生も、心の病で苦しんでおられる方々に対して、まとまる話でまとまるなんてことありませんよっていう。
うん。
で、このまとまらない現場の中で、このお医者さんがおっしゃってるのは、悩みを取り去るような鎮痛剤のような言葉ってのは、現場では役に立たないんだっていう。
はい、
これは、俺ほら鎮痛剤名人みたいなとこあってさ、なんかやったら振られるじゃん。先生一言、人という字はね、とかって言っちゃうんだけど、
はい、
そんな言葉じゃないんだっていうね。すっごく身につまされるっていうか、我が身を振り返るときに便利な本でしたね、うん。で、一番大事なことは、今悩んでいいよっていう。
うん、
そのことを基準とした、こう、なんかね。
結構こう、うん、頑張ってっていう言葉って昔から、あんまりいっぱい使わない方がいいよって言われて。
いいよ
ね。
そういうあの歌を作って、
はい、
随分あの講義のおはがきもいただきました。頑張れ頑張れっていう歌があるんですけど、
はい、
頑張りを安く使うなっていうのいただきましたよ。中学生の方からね、反省はしてるんですが、作っちまってもしゃあないよ、
はい。頑張れに変わる言葉がなかなかでもなかったりしますよね。
ね、頑張れってのは、瞬きしないで目を開き続けろっていう意味だから、もともとそういう意味ですよ、頑張れ。
そうなん、
眼を張るんですよ。
あ、そうか、
うん、
眼を張れで頑張れ。
うん、そう、うん、
ああ、じゃあちょっと辛いですね、
う
ん。
そう、だから頑張れの中にはそういうのがあるんでしょうけどね。でも、はい、励ます言葉の難しさっていうのはなんかやっぱりあるよね。あ、
考えましたけど、はい、
今一流進学校の先生から聞いた話だけど、
はい、
運動会で頑張れって使っちゃいけないんだってね。
あ、そうなんですか。
うん、それは無理させる言葉だからって。
あ、そうなんだ、う
ん。なんて言うんですかって、うん、できる限りやれよっていう。
あ、
ちょっと弾みが悪くなる。
運動会ぐらいだったら頑張れでいいんじゃないかと思うんですけど ね。
俺一番好きだったのは、精神科医の先生が、その先生が、自殺しそうな、その、患者さんがおられたんだって。で、その人が京都の方で、東京におられたその精神科医の先生は急いで新幹線乗って、患者のとこに駆けつけて、自殺を思いとどまらせなきゃならない。もうなんて言っていいかわかんないんだって、うん。頑張れ。負けるな。大丈夫。全部使っちゃって。それで、新幹線の切符買って、京都帰るんだけど、何にも思い浮かばない。それで、その人に会って、死んではいけないっていう代わりに喉をついて出てきたのが JR の切符の窓口の職員さんの言葉、光はないが望みはある。
落語みたいな話。
これはその手のユーモアのある先生で、つまりなんかこう人をこうユーモアに引き込むことができるっていう、それがやっぱり励ましの言葉になるのではないだろうかということでね、
はい、
あなたに期待しているからっていうと、その期待も重くなる、
うん、
ストレスを感じる。それでこの先生がおっしゃってるのはいいなと思ったんだけど、期待してるよっていう、どう、えって相手が驚いたら、その期待じゃない、その期待じゃない、希望の木に待つ、うん、
ほうほうほうほう。うん、期待って読みますか、
うんうん、その期待だっていう。うん、待っているから。そこに君の望みがあるから、私は待つよっていう意味で期待しているよっていう、こういう新しい像を作りましょうやっていう、まあ、発想がなかなかね。いや、私自身もそうでありますが、人を励ますための言葉、まあ、本当のこと言うと自分が一番欲しいんだよ。自分を励ます言葉が。
はい、
でそのためには、やっぱりまとまらない話をしようっていうのは、なんとなくわかると思いませんか？
だんだんこうまとまらない話がどういうものかっていうのが分かってきました。
はい。そしてでありますが、ここから大きな話になります。これはやっぱり、この新井さんがものすごく訴えたかったことではなかろうかなと思いますけども、2016年7月、神奈川県相模原で起きたあの殺人事件について触れられます。
はいはい、
これはあの、津久井の山百合園ですかね。そこで起きたあの、心象、障害を持つ人を傷つけ殺したという連続殺人犯の事件なんですけども、あの、この裏側にはものすごく重大なことがいっぱい隠れているのではないだろうかつって、章を割いて、このことをおっしゃっているという章がありましたんで、大きい重たい話なんでありますが、ちょっとこの方の考え方を聞いてみてくださいね。この続きまた明日のオンライン上で。